ラジオゼミナール、この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。ご案内、吉良武雄です。先週から引き続き、地域政策学部地域政策学科教授福間聡先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生の専門の分野、倫理学社会哲学について、今週は深く伺っていきたいと思いますが、まずはこの倫理学、授業でも教えていらっしゃるわけですよね、
はい、
この授業の具体例、何か教えていただけますか。
はい、例えば、一つ、倫理学の問題としては、人格の同一性という問題があります。
人格の同一性、
はいはい、私が私と言える根拠は何であるのかと、いうことを、問題としているものなんですけども、
考えたことすらなかったですけど
例えば、船ですね、
はい、
昔、英雄が乗ってた船がありまして、記念として、残したいと、いうことで、展示していたんですが、ただその、風雨にさらされて、
はい、
壊れた部分や朽ちた部分は、修復して、その、展示を続けていたわけなんですけども、そしたら、数百年経ったら、全てその船が、新しい木に、部品に、入れ替わって、しまった場合、じゃあその展示している船は、その英雄が乗っていた船と、同一と言えるかどうかと、言った場合、
外見はどうなんですか。
外見は全く一緒です。
外見は一緒、
全く一緒です、はい。
だけども構成されているものは全然違う。
もう以前の船が持っていた部品は、存在しないと。
私は外見が同じであれば、それは同じ船ってそう言っていいような気がしますが、
はい、
どうでしょう。
そうですよね、そう思いますよね、
うん、
物の場合、おそらくそういうふうに考える人も、多いんじゃないかなと、思うんですけども、
はい、
それが人間の場合は、どうなるのか。
人間、
はい、例えば、人間は、成長して、姿形も、変わりますよね、
はい、
子供の頃から、今青年になると体つきも違ってくるわけですけども、体つき変わってるから、じゃあ、10歳の頃の自分と、30歳の人の自分っていうのは、これはじゃあ別の人、別の人格であると言えるのかどうなのかというところはどうですかね
姿形は変わっているけど、同じ名前の人だし、成長した結果姿が変わる、成長は自然界の中では当たり前のこと、なんかそういったことを考えると当然同じ人と思いますが、
ですよね、
はい、
普通はそう考えますよね、
はい、
ただその先ほど その部品の例で考えると、我々の体っていうのは、神経細胞とか以外は全て、数年で入れ替わる、
細胞入れ替わる、
その、2年前と同じタンパク質とかは持って、いないわけですね。
髪の毛も伸びて切りますし、
髪の毛も切りますし、
爪も切るし、
はい、ただその過去の自分と同じ自分だっていうふうに考えるのは、おそらくそれは記憶が、継続してるとか、その昔の経験を今覚えてるとか、でもそういった経験とか記憶とか自分の考え方っていうのが、連続してるので、過去の自分と今の自分っていうのは同じ自分だっていうふうにおそらく、考えられると思うんですけども、
はい、
じゃあ10歳ぐらいまでは自分と同一だというふうに今の30歳の人は思うかもしれませんが、じゃあ2歳の頃の自分と、じゃあ現在の自分っていうのは、じゃあ同一の人格と言えるのかどうなのかと。おそらく2歳ぐらいになると昔の記憶ってのはほとんどなくて、だから2歳の頃多分おねしょしたというふうに聞かされたとしても、今の自分が恥ずかしがあるってことはないわけですよね。10歳の頃の自分だったら恥ずかしいと思うかもしれませんけども、それは2歳ということもありますし、全く別に他人が、
他人事みたいな、
他人事みたいなもんですよね、
確かに。
そうなってくると、2歳の頃の自分と今の自分っていうのは本当同じ自分と言えるのかどうなのかと、
2歳の自分が存在していなければ、今の自分も当然存在してないって考えれば同一というふうに思えますけれども、先生先ほどおっしゃっていただいた記憶ということから言うと、親から2歳の時お前こうだったんだよと言われて、それが記憶のように刷り込まれて覚えているって錯覚をする場面もあるかもしれませんが、多くは記憶がほぼない、
はい、
と考えると自分と言えないかもしれないなんて思いますね。
そうですね、確かに、はい。またその30歳の時に犯した犯罪を90歳の人に対してその罪で罰すると言った場合、いわゆる殺人とかの犯罪の場合、現在だと時効がありませんので、おそらく30歳の時犯した犯罪だっても90歳の人が罰せられるってことはあると思うんですが、しかしじゃあ道徳的な責任っていうのを、その30歳の時に犯した犯罪をもう全てその90歳の人が忘れてると言った場合に、その90歳の人に問うことができるのかどうなのかと。またもしも30歳の時の記憶や経験というのがもう90歳 その老人の人にもなかった場合、
はい、
その同一の人物と言えるのかどうなのかと、
うん、
その同一の人物もしも言えないとするならば、その人に責任を問うたとしても、 それに、まあ、意味があるのかどうなのかと、まあ、いうことが、まあ、おそらく問題となってくると思います。
責任が問えない状態であれば刑罰を科すこともできないというのが今の一般的な考え方ですか。
はい、まあ、さらにはその経験と記憶と信念というのがその人のまあ根拠になっているというのであれば、じゃあその経験と記憶と信念のありかどうかというと脳
ですよね、
にあるわけですね。はいはい、じゃあ脳をじゃあまあ A さんから B さんに移植した場合、 A さんはじゃあどっちになるのかと、まあ、姿形はあの A さんなんですけど、その A さんには B さんの脳を持ってきたと、まあ、脳の交換ですね、
はいはいはい、
脳の交換をした場合、じゃあ A さんはどっちになるのかという、
今頭の中がこんがらがってきそうですけれども、でもそういうことを倫理学の授業では、
そうですね、おそらくそれで、まあ、A の脳を持った B さんが、うんうん、おそらく A さん
だ、 A さんだって思いました、
私思いますよね、はいはい、じゃあその経験記憶信念というものがあるところがその人であるというふうに考えられると、
うんうん、はい、外見は関係ないってなっちゃいます。
そうですね、
うん、
そしたら今度その経験記憶信念をすべてハードディスクに移植した
おっと、
まあ、コンピューターがあった場合
なるほど、
今度じゃあコンピューターがまあ A さんと言えるのかどうなのかと、それはだからタンパク質でできてるとかそういうことはもうほとんど全く関係なくて、いわゆるそのシリコンとかそういう非有機物からまあできてるものであったとしても、うんうん、その人だというふうにまあ言えるのかどうなのか、まあ、経験記憶信念がその以前の A さんが持っているものが全てまあ移植されて、まあ、会話でもまあキーボードでもやり取りしてみると以前と同じような A さんの受け答えがあった場合、それは我々はじゃあコンピューターを今度 A さんというふうに思うのかどうなのかと、おそらくそうなりますよね。
そうですね、まあ、コンピューター、ハードディスクなんてなればそれをコピーすることだって可能ですもんね。
そうです
ね、
そしたら複数の A さんが誕生するっていうことに、なるのかどうなのかって、
なんかあの先生、はい、今自分がここに置いている意識、この意識の存在自体が自分
そうですね
っていう考え方、はい、それ瞬間的にこう思ったことを処理している自分が自分、
そのいわゆるその自分という感覚っていうのがありますよね。
はいはい、
まあそれまあ、クオリアと呼ばれたり、まあ、するんですけども、まあ、感覚質と呼ばれたり、まあ、するんですが、このまあクオリアっていうのがじゃあコンピューターであっても生み出すことができるのかどうなのか、
うん、
それやっぱり特別なものであって、あの、まあ、人間がこう持ってる脳ではないと生み出せないものなのかどうなのか、これはなかなか難しい、
はい、
まあ、問題になると思うんですが、まあ、それが本当に全記憶信念経験の移植が可能になったコンピューターにあっても、そのクオリアってものが生み出されるかどうかっていうのは、これは面白いテーマだと、うん、思いますね。
今後もしかしたらそういうことが可能になるかもしれない、
はい、
先生の研究最近のものでですね、これというものがあったら教えていただきたいんですが、
今その、まあ、倫理学における非理想理論というものを、研究していまして、
はい、
まあ、これまではその正しい行為とはまあどういった行為なのかということを考える際に、まあ自分がその理想的な観点に立ってその問題をまあ考察した場合に、まあどういった判断をまあ行うのが適切なのかという観点から正しい倫理的な判断や行為というものがまあ説明されてきたんですが、実際そういった理性的な観点に立てない私たちにとって、その理論はどれほどまあ意味があるのかということにまあ疑問を持ちまして、それで現実の我々の観点からその倫理的な問題をまあ考え、まあ、考察するということはまあどういったことなのかと、まあ、いうことをまあ現在研究のテーマとしています。
現実の我々が置かれるその環境だったり考え方、これを非理想というふうに考える。
そうですね、非理想
で、その非理想理論、
はい、
初めて聞きましたけれども、
ある意味、まあ、あの当たり前のことなんですけども、うん、まあ、それを、まあ、理論化していくっていうのがなかなか難しい作業で、理想的な観点に立ってあの理論化していくっていうのは、まあ、やりやすいっていうこともあるんですけども、この非理想的な観点からどうこの倫理的な問題を、まあ、理論化していくのかということが最近一つの、まあ、大きな、まあ、倫理学においてもテーマになっています。
非理想理論、何か具体例ってありますか。
例えばとりわけ、まあ、協力的な活動っていうのがあると思うんですが、
協力、
はい、
はい、
例えばその、まあ、先進国の人々が皆所得の 10% を寄付するならば、
うん、はい、
まあ、世界の、まあ、貧困は、まあ、撲滅できるというふうに、まあ、言われてるんですけども、
あ、これ実際にそうなんです、そういうことなんですね、
はい、そういうふうに言われてますが、うんうん、
はい、
ただ、まあ、多くの人が、まあ、寄付してないわけで、
うん、
その場合じゃあ私はじゃあ寄付すべきなのか、まあ、どうなのかと、まあ、自分が寄付したとしても、まあ、貧困の撲滅はできないわけで、まあ、寄付した分、まあ、何かしら助かる人はいるかもしれませんが、まあ、それでも、まあ、他の人が、まあ、人にもかかわらず、じゃあ自分はじゃあその 10% の募金というものを、まあ、行うべきなのかどうなのかと、まあ、いうことを、どう考えるべきかと、 まあ、いうことですね、
うん。まあ、理論としては世界の先進国の方がみんな 10% を寄付すればっていうのは分かりますけど、実際はそれは起こらないこと、
はい、
でそこでじゃあ自分はどう行動するかの判断、はい、
そうですね。でそこで理想理論の観点から考えて、自分がまあ公平無視で、まあ、理性的で、まあ、感情に流されない行為者であるならば、この際この場合において、うん、その 10% の寄付をまあ行うべきかどうかと、まあ、いうことをまあ考えましょうということをまあこれまではまあ考えてきたわけなんですが、
理想として
理想的な観点から、はい、
うん、
現実の自分ではなく自分を理想化して、
はい、
考えてみましょうということをまあ行ってきたんですけども、その場合おそらく 10% 寄付するっていうのが正しい行為だと、まあ、いうふうになるかと思うんですけども、
はい、
でもそれが本当に、まあ、現実の自分にとって正しい望ましい行為と言えるのかどうなのかと、その結びつきが実際ないわけですね、理想的な観点に立った場合の私と現実の私との、
うん、
まあ、橋渡しっていうのが実際ないわけなので、はい、それなのに理想的な観点を取った行為がこの現実の私にとっても望ましい行為だというふうには、
うん、
まあ、一概にはまあ、言えないと、
はい、
まあ、その際じゃあこの現実の私がその状況において、まあ、どういった行為が望ましいと言えるのかと、うん、まあ、いうことを説明できる、まあ、理論というのが、まあ、必要ではないかというふうに、考えまして、非理想理論といったものを現在、まあ、研究しています。
はい、さあ、先生そろそろお時間にもなってきておるんですけれども、今後の先生の研究の方向性伺えますでしょうか。
はい、私は、まあ、研究始めて以来ずっとジョン・ロールズという、まあ、政治哲学者、まあ、倫理学者の研究を、まあ、してきたんですが、まあ、彼が提示した、まあ、正義の理論というものが、うん、まあ、あるんですけども、
はい、
やはり理想的な、まあ、理論でありまして、実際に望ましい理論なんですけども、なかなか社会に受け入れられないと言いますか、社会で、まあ、現実化するような、 なんか動きっていうのが、まあ、見られない、ので、まあ、これを、まあ、ロールズの理論を非理想化してできるだけ社会にこう実現できるような理論とするためにはどうすればいいかということを、うん、まあ、現在、まあ、考えています。
その研究をさらに深められていくということですね。はい、ラジオゼミナール2週にわたりましてお話を伺いましたのは、高崎経済大学地域政策学部地域政策学科教授福間聡先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のご案内は木良武雄でした。